こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ブードストーリーのインコの飼い方図鑑は、鳥モチーフのイラストと雑貨で知られるブードストーリーが手掛けたインコ飼育の入門実用書である。2018年に朝日新聞出版から刊行され、B6 ファン200ページという日常的に手に取りやすい構成の中に、迎える前に考えたいことから日々のお世話、種類ごとの特徴、遊び、困りごと、病気の症状まで収めている。最大の特徴は写真中心になりがちな飼育所の情報を手書き下ろしイラストで親しみやすく整理している点にある。単に手順を列挙するのではなく、インコの仕草や暮らしの感覚を理解し、飼い主と鳥の関係を考える入り口を作る。本書は初めてインコを迎える人が全体像を把握するためのガイドであると同時に、すでに飼っている人が日常の観察や環境づくりを見直す際にも役立つ一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、お世話の基本を毎日の観察と環境管理の問題として捉える。本書の基盤となるのは給座、飲み水、ケージの清掃、給食といった日常の世話である。しかしこれらは単なる作業一覧ではない。小さな体のインコにとって生活環境の変化や清潔さ、睡眠を妨げないリズムは体調と行動に直結するため、飼い主には継続して状態を見る姿勢が求められる。本書が飼育の基本を最初に置く意義は、懐かせ方や遊び方より前に安心して暮らせる条件を整える必要があることを示す点にある。イラストを用いた説明は、用具や日常場面を視覚的に想像しやすくし、初心者が自分の住環境に照らして準備を考える助けになる。また鳥との暮らしは短期的な興味ではなく、毎日繰り返す責任によって成り立つ。本書はその前提を堅苦しい専門用語だけに頼らず伝えようとしている。読者は各項目を一度読んで終えるのではなく、世話の習慣を点検するチェックリストとして活用できる。次に、インコ図鑑を通じて種類ごとの違いと安易な家作りを避ける視点を示すインコ図鑑の章は、インコという呼び名の背後に多様な種類と性質があることを理解するための入り口である。体の大きさ、見た目、声の大きさ、人との距離感、必要となる飼育環境や長期的な責任は種類によって同じではない。したがって可愛らしい外見や一時的な人気だけで迎える判断は飼い主にも鳥にも負担になりうる。本社が種類紹介を飼育の基本と並べて扱うのは、個体との暮らしを具体的に想像することが適切な選択と継続的な世話につながるからだろう。図鑑的な情報はすでに飼っている鳥の特徴を再確認する用途にも使える。ただし種類の傾向はあくまで理解の手がかりであり、個々の鳥の性格や健康状態を決めつける根拠にはならない。本書の親しみやすい表現は、分類知識を暗記させることよりも鳥ごとの違いを尊重する観察姿勢へ読者を導く点に価値がある。さらに、受ける遊びと仕草の解説から強制しないコミュニケーションを学ぶ。本書は飼育管理だけでなく、受ける遊びやインコの仕草にも章を湧いている。これは鳥との関係が食事や掃除だけでは完結せず、日々の反応を読み取りながら適切に関わることで深まることを示している。遊びは退屈を減らし、運動や探索の機会になりうる一方、人間が望む反応を無理に引き出すための手段ではない。鳥が警戒している、疲れている、興味を失っているといった様子を見落とせば、触れ合いは負担に変わる。本書のイラストは言葉だけでは把握しにくい姿勢や表情の印象をつかむ補助線となり、初心者が観察の入り口を得るのに向く。さらに、飼い主から寄せられたエピソードを元にしたあるある漫画は、飼育中に起こりやすい戸惑いや喜びを共有困難な経験として示す。そこには、鳥を人間と同じように解釈しすぎず、それでも1話ごとの反応を丁寧に受け取るという実践的な距離感がある。そしてよくある悩みを通じて、問題行動ではなく生活条件を見直す。よくある悩みを扱う章の重要性は、飼育中の困りごとを鳥のわがままや失敗と即断しない視点にある。鳴き声、噛むこと、慣れ方、放鳥時の対応など、飼い主が悩みとして感じる現象には環境、習慣、恐怖、刺激の多さ、鳥との関係性が関わる場合がある。本書は包括的な入門書として、こうした問題を日常の観察や接し方と結びつけて考えるきっかけを与える。特に初心者にとって有用なのは、悩みを抱くこと自体が特別ではなく、他の飼い主にも共通する場面があると理解できる点だ。あるある漫画の存在は、失敗を笑い話に愛称化するためではなく、飼育生活の現実を親しみやすく可視化する役割を担う。ただし、行動上の問題に見える変化が体調不良の兆候である可能性もある。読者は本書を自己判断の終点にせず、急な変化や継続する異常には鳥を見られる獣医師へ相談するという線引きを持つ必要がある。最後に、症状別の病気解説を早期受診につなげる基礎知識として使う。 本書には症状別に見る病気の内容が含まれており、健康管理を飼育の周辺事項ではなく中心的な責任として位置づけている。鳥は不調を目立たせにくいことがあるため、食欲、排泄、羽や呼吸の様子、動き方など普段との違いに気づくことが早い対応につながる。症状から情報を探せる構成は、異変に直面した飼い主が観察すべき点を整理する上で実用的である。一方で症状には複数の原因があり、家庭で病名を確定したり治療を代替したりすることはできない。本書の病気証は診断書ではなく、受診の必要性を見極めるための基礎的な案内として読むのが適切だろう。レビューでも本書は飼育全般の理解に有用である一方、鳥の医療を深く扱う専門書とは役割が異なると捉えられている。その限界を理解することで、読者は本書の強みである平易な導入と専門的な獣医療情報の必要性を両立させられる。結論として、本書はこれからインコを迎えたい人、飼育を始めたばかりで何から確認すべきか迷う人、そして日々の接し方を見直したい飼い主に適している。お世話種類、遊び、悩み、健康という主要な論点を一冊で見渡せるため、断片的な知識を生活の流れに沿って整理しやすい。とりわけイラストを中心にした紙面と飼い主のエピソードに基づく漫画は、情報量の多い飼育知識に心理的な入り口を与えている。写真や専門用語を主軸にする一般的な飼育書とは異なり、インコの仕草の魅力と飼い主としての注意点を近い距離で結びつけることが本書の解説特徴である。巻末のお世話シート、ネームプレート、メッセージカード、 PA オートヨフレームといった付録も、知識を読むだけでなく日常の記録や鳥との暮らしに接続する工夫となっている。ただし、病気の診断や高度な治療情報を求める場合は、鳥の診療に詳しい獣医師や専門的な医学書を併用すべきである。その限界を踏まえても、本書は飼育を技術だけでなく観察、環境、関係づくりの総合的な実践として学べる。親しみやすい入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は Bird Story、 ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。